さあ、あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けします。和を思う館とお書きして和装館。今朝もお着物と笑顔で池田紀之社長スタジオインです。おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ、早速に今日の質問なんですが、はい、池田社長、桑本さん、いつも和装館コーナーを楽しんでいますと、ね、はい、ありがとうございます。本当に楽しんでいるだけでは申し訳ないので、はい、初めて質問をさせていただきます、はい、池田社長は健康のためにランニング、ジョギング、ハテナマークついてます、をなさっているとのこと。始めたきっかけは何ですか？教えてください。どうぞよろしくお願いします。米子市のラジオネーム、それなりに歩いてますさんからいただきました。歩くのも大切ですよね。本当にね、
は
い、
あのね、始めたきっかけはね、むち打ち症です。交通事故です。
はいはいはいはい、はい、
26歳の時にね、まあ、私いつも言う話で、大学出て10年間司法試験浪人してて、はい、まあ、受験生活してて、はい、夕方に家庭教師に行くのに、私京都やったんでね、はい、河原町通りって一番交通量の多いとこ、ね、バイクで走ってたんですよ、はい、で青信号で入る、はい、で反対側からは渋滞してて私が見えなくって、うん、右折車が突然私の前に現れたんですよ、はい、でガーンと当たりまして、そう、ほんでね、もう周りから声が聞こえるんですよ。あの、寝とけって言って、あれ、立ったら切れるんですね。
はいはいはい。
ね、立ったらあかんねんね。ほんで、寝とけ寝とけって言われて。
はい、動いたらダメって言
う
んですよね。
そうそうそうそう。はい、そのまましとれって言われて、はいはいはい、私はもう、いたーって言いつつ、はい、もう、河原町、はい、京都大渋滞に巻き込んだ男です。
はい。
はい、ほんでね、それで、1年間、ずっと接骨というか、整形外科行ってたんですよ。で、1年だったら、はい、向こうの加害者の地団屋さんが出てきはってね、はい、で池田さんどうですかって聞かれて、はい、いやいや頭痛いですって、治療続けたいですかって言われるし、うん、もう頭痛くて勉強できないんで治療続けたいですって言ったら、はい、治療続けるのはいいですと、はい、ただ1年間で、はい、保険のね、はい、強制保険を使い切ることになりますと、
はい、
でその後120万やったんですよ、うんうんうん、で120万使い切るし、うん、これ以上続けんやったら任意保険を使うことになりますと、
うんうんうんうん、
で任意保険を使う場合は1円に遡って被害者も自分の過失負担分は払ってもらわないと続けることができません、はい、どうされますかって言われたんですよ、
はいはい、
でよく言う話で100ゼロってないんですよね、ほとんど交通事故で
ないですね。よっぽど止まってる車後ろからぶつかるとか、どっちか止まってないとダメですね。
そうなんですよ、はい、で私は青信号で動いて入ってたんで、はい、2割悪いんですって。それでも、
はい、あ2割はなせめて1割とか、ね、いやいや考えますよね、まあ、
うん、そうそう、だから120万の2割だったら24万でしょ、
はい、
私月収5万円の極貧浪人生活をしてたんで、はい、うん、その払えるわけないじゃないですか、うんうん、で泣く泣くハンコついたんですよ。
あー、なるほどね。ほ
んでそれからもうお医者さん行けないでしょ、
はい、
でどうするかって話で、はい、その時に、はい、まあ、あの運よくっていうか、はい、中村天風さんの心身統一道っていうのに出会って、はい、ちょうど下宿の親さんが天風会の会員さんやって、はい、で天風会ってあの何かっていう話ですけど、はい、簡単に言うと最近やったら大谷翔平 選手が中村天風の心身統一をやってるっていうので、はい、ちょっとまたにわかにバーっと注目浴びたんですけども、
う
ん、
このコーナーでもね、折々ね、取り上げてくださってます、はい、
心と体をいかにこう心と体の能力をいかに引き出すかっていう実践哲学なんですね、うん、はい、でそれにちょうど大家さんを通じて触れて、はい、でその中に体の変は、はい、一言で言うと訓練的積極化、鍛えたらどんどんどんどん体は強くなるっていうのが天風さんの教えなんですよ、はいはい、で天風さんって実際日露戦争の軍事探偵やって、はい、で生き残って帰ってきたんやけども、はい、無理がたたって肺結核なんですよ。
うん、
だから天風さんの、うん、レントゲン取ると肺潰れてるんですよ。でもお医者さんからも見放されてたんですけども、はい、数奇な運命でヨガの修行をヒマラヤの奥地でされて、はい、で悟りを開いて片っぽで肺結核が止まったんですよ、
はい、
で92歳まで本当に元気で体操して、うん、それから走ってされてたんで、はい、そんなんでとにかく訓練的にどんどんどんどん鍛えたら、はい、体はその困難を超えられるっていうのが天風さんの教えなんですよ、うん、
天風さんの考え方としてね。
そうです、はい、でそれをちょうど出会ったんで、うん、私それからこの歩こうさんじゃないんですけど、歩くようにしたんですよ。
まず歩くようにした、
そう、はい、歩くとね、うん、こう血流良くなって楽なんですよ。
いや分かりますね、
うん、はい、一時的に頭痛いの楽になるんで、はいはい、ほんで歩いてて、ほんで片っぽで心の方はとにかく積極化、
はい、
マイナスを入れるんだと、うん、とにかく常に積極的に、う しとけっていうので、もう常にもう背骨まっすぐなった、まっすぐなった
大切だと思いますけど、い
や
い
や、
そ
うそう、はい、もう鏡見たらお前は元気や元気やから、もう背骨はまっすぐやって、はい、ね、まっすぐまっすぐお前元気なんやって言い続けて、はい、歩いて歩いて歩いてたら、だんだんこう歩くのではこう負荷が足りなくなって、
あ、物足りなくなったわけですね、体がね、う
ん、ほんで走り出したんです。
おい、やった、
うん、で今に至るって話
でも続いてますよね。
だからね、26歳から何年ですか、30、64、
はいはいはい、は
あ、で、あれから1回もお医者さん行ったことないですよ。1回もない。
あ、そうですか、う
ん、あの時泣く泣く反抗して行けなくなってから一回も私そのあの整形外科とか、
あ、そういうことですね。
あ、そう、あ、そう、あ、そう、
インフルエンザとか風邪とかあります
か。そうそう、その治療、治療でね、あ、
外科的なところはないってこと。
そうそう、もう一回も言って
ない。あ、なるほどなるほど、
そんな話です、はい、ちなみにね、私の話置いといてね、はい、そのドーバー海峡をね、初めて泳いで渡らはった女性の人って、
いらっしゃいましたね、
うん、確かね、その人もムチ打ちのリハビリで泳がさ、
あ、
確かそうでしたよ。
そういうきっかけだったんだ、
うん、そう、ドーバー海峡33キロ、
はい、
泳がはった方
ね、33キロぐらいあるところを。
そうなんですよ、はい、だからね、本当にあのどんどんどんどん訓練的積極化、うん、鍛えたら強くなるんですよ、
はい、
もっと、
はい、
もっと言ったらね、ちなみにね、私のように置いといてね、はい、ヒマラヤ山脈にの、あのエベレストね、
はい、
エベレストの頂に無酸素で酸素ボンベなしで登らはったのメスナーさん、
は
あ、あるいは素潜りで一番深く潜った人って、あのニッチェさんってオーストリア人。
それね、映像見たことはすごいですよね、
う
ん、あれ。
そうそうそうそう、
ね、
253メートル。
いや、下に潰れるんじゃないかと思って、ね、いや、
そうなんですよ。ね、そうそう、今の話、どっちもね、医学的には無理なんですよ。
はいはいはい。
まずね、上の方上がっていくでしょ。だいたいね、2000メートルぐらいからね、高山病って言って、酸素がどんどんどんどん薄くなるんですよ。
わかりますわかります。
そうそう。気圧でどんどんどんどん薄くなって、2000メートルから高山病になって、8000メートル以上はデッドゾーンって言われて
る。デッドゾーンね。もう死の、ね、そうそうそうそう、死の域ですよ、もう。
そうなんですよ。でもね、メスナーさん調べるとね、そのデッドゾーンの中になるとね、過呼吸でもう酸素がね、まずね、3分の1しか吸い上げられないんですって。
はいはい、
だから過呼吸、はっはっはっはっ、はい、それとね、赤血球が非常に増加してね、こう酸素を運ぶのがすごく、トラクターがすごく活発に、トラックがもう全身に
もう生きようとしてるわけです。そうそうそう、体がね、
動くんですって、うん、それから組織自体も酸素の利用率が下がるんですって。
は
っていう異常なこと起こるんですよ、はい、考えられないことが起こるんですよ、はいはい。あるいはニッチェさんがね、はい、その200
モグリの方ですね、うん、
こっちね、医学的には50メートルなんですって。
でしょうね、せいぜいね。
そう、こっちは気圧で肺がへこんじゃうんですって。
水圧でね、
うん、あ、そうそう、
水圧でね、
そうそう、はい、水圧で、ほんでだから50メートル以上は無理なんやけど、はい、ニッチェさんが253メートルで何がな、何をしてるかって言ったらね、はい、ブラッドシフトってね、血液が肺の方にガーッと集中していって、肺をね、膨らませるんです。
守るんだ。
そう、
はあ、
そういうことが起こるんです
って。あの逆に深海魚、うん、あの地上に引き上げると、うん、あの普通だった目がぷくっと膨れたりしますもんね。それだけ水圧がすごいんですよね。
そうそう、はい、だから魚に、人間が魚に近づくし、この上に行くとあれ白熊ですか、なんか分からへんけど高山動物になるんですよ。
あ、
そうなんですよ。
もちろん個人差はありましてね、特別な方だと思いますが、
特別トレーニングしてるんですよ、ね、もちろん、もちろん、はいはい、
社長お元気ですもんね。
ありがとうございますいや、だからもうムチ打ちがきっかけで私はランナーになりました、
はいはい、ということで、はい、社長もう反省を語るような感じがそんなところでよろしいでしょうかね。わ、はい、かりました。
そうです。
ということで、それなりに歩いてますさんもどうぞ参考になさってください、はい、さあ池田社長、今後のご予定などは。
今日からね、はい、実は9日から10日までが松江と浜田のバーゲン、はいで、来週の16から20は鳥取のバーゲン、
はい、
で最後の23から26は米子と出雲のバーゲンというので、
うん、
7月はうち決算なんで、ね、もう1年間の恩返しバーゲンを確定でやります。遊びに来てください。
その間も社長お走りになるでしょ。
そうです。
夏の高校野球鳥取大会、今年鳥取なん で、また出会うかもしれません。
そうそう、朝会いましたもんね。
社長
そうそう、朝走る時会いましたもんね。
ね、
伏せの運動会で、
ね、また、そうそう、山田、ね、スポーツパークでね、今ね、山田スポーツパークで、はい、
あれ日課なんですよ、私のまさにあれが日課なんですよ、
はい、ね、あの笑顔で走ってらっしゃいましたんでね、はい、さあ、詳しいことはですね、和を思う館で検索しますと和装館の公式ウェブサイトが出てきます。そして当コーナー、どんな質問でもお待ちしておりますので、当番組までお寄せください。今朝も笑顔とお着物でスタジオイン、池田紀之社長でした。どうもありがとうございました。
山や川をはじめ針一本にまで神様が宿ると信じ感謝し、自分を周りに合わせようとするのが和の心。和を思うと書いて和相観。ご来店お待ちしております。
あなたの願い叶えましょう。着物の和相館の提供でお届けしました。